今日はですね、番組の最初にですね、物販ラジオの方に、メールが届きましたので、こちらのメールを最初にご紹介してから、ラジオの方に移りたいと思っております。はい、では早速、メールの内容を読ませていただきます。菊池さん、いつもラジオありがとうございます。物販ラジオは砕けた感じプラス具体的な体験談を聞けるのがリアルでいいのと、それを週明け前である日曜に聞けて次の日からのモチベーションにつながっています。今までのご出演者の内容と被らないようにしたり、リスナーにとって何か役に立つトピックを入れてくれようと菊池さんが事前に打ち合わせをしてくれているのだろうなというのを感じます。出演者の体験談をうまく引き出していただけているようで、毎回違う種類の話を聞けて勉強になります。いろんなパターンを知りたいので。気になったのは、菊池さんの声はクリアに聞こえるのですが、出演者の方の声が聞きづらい時があります。おそらく声のボリュームというより、声を張って喋れるのか張ってないのかの差のような気がします。物販やってる人はフィードバックが下手な人が多いですが、実はラジオにちゃんと感謝している方も多いかと思います。ありがとうございます。簡単にご感想までです。ペンネーム、ラジオ日曜に聞いてますさんよりです。非常にありがたい、メールメッセージありがとうございます。なかなかね、リアルでお会いした時に、物販ラジオ聞いてますということで、いろんな方にお声がけいただくんですが、このようにね、メールをいただけると非常に私も嬉しく思います。この内容にですね、ちょっと私の方からご回答いたします。実は物販ラジオは、いつも、この内容はですね、ノープランでやっております。私自身がですね、聞きたい内容をどんどんどんどん聞いていくといった感じで、やらさせてもらってます。まあ、雑談の中から、濃い話が出てくるっていうのがたびたびありますので、それをうまく、出演者の方から引き出せたらいいかなと思って、私なりに楽しんでやっております。あと、この声のボリュームの件なんですが、実はこの音声編集ソフトですね、カムタジアスタジオというソフトを使ってやってるんですが、その編集機能に、音をですね、調整できる、音質を調整できる機能がありまして、それを、現在もやってはいるんですが、ちょっとね、今回聞きづらかったということですので、もう少し、調整しながらこの辺は編集していきたいと思っております。貴重なご意見ありがとうございました。皆さんもですね、聞いてる皆さんもまた物販ラジオに、何かご要望ご意見がありましたら、メールでも構いません、 Facebook の投稿でも構いません、いただけると非常にありがたいかなと思っております。今後とも物販ラジオを一つよろしくお願いいたします。はい、それでは本編の方をスタートします。
皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第205回目。本日の放送は前回の鹿島さんからのご紹介で、重富さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは重富さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、鹿島さんからのご紹介ということで、重富さんへメッセージがあります。
はい、
嘘はついてませんよだそうです。
って感じです。飲み会とかで、
うん、
結構ね、鹿島さんあることないこと言ったりして、
ああそうなんですか、
それ絶妙な加減で嘘ついてくるんですよね誰紹介するって話になった時に、
うん、
鹿島さんが変なこと言った場合に回収しなきゃいけないから、最後僕にしてくれって譲らなかった。
ああなるほど、最後俺に締めさせろと。
そう、ね、変なことを言ってなかったですね、聞いたけど。
ああ言ってなかったですね言ってなかったですね、
言う前提みたいになってると思う
んですなんかね、この順番もなんかいろいろあったみたいで、
なんかね、
うん、まあまあ、
カッマさんってその、うん、少人数で話すときと、
こ
うみんなが聞いてるコンテンツの中でちょっと人格変えるんですよね。
ああそうなんですね、
うん、なんか違いがあるのかなと思っていつも思うなと思って聞いてるんですけど、うん、
はいはいはいはい、今回はまともだったと前回の物販ラジオまともだったという重富さんの評価ですね。
そうですね、まあ嘘つかなければいいなと。
わかりました、ではまず重富さん、ちょっと軽く自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、前が重富といって福岡に住んでます。で物販9年ぐらいやってて、
はい、
いわゆるコミュニティの物販では物販コンサルタントとか、うんうん、サポートしてもう2年ぐらいですかね。
そうですね、はいはい、
やらせてもらってるという状況ですね、
はい、はい
はい、まあ総代理とか、
うんうん、
あとは中国から工場から入れて OEM とか、
うんうんうん、
そういうものでやって自分のブランドでやってて、
うんうん、
まあチャレンジしてるといえば、
買
い物販売とか、もっと売り上げ伸ばすために、まあ、いわゆる広告を攻略とかって言ったりするんですけど、そういう意味で、何らかこう、マスの攻略、マスの広告ですね、攻略とか、
はいはいはいはい、はいはいはい、
そういったこう、あの手でやってたりするような状況ですかね。う
ん、なるほど、なるほど。ね、重富さんっていうとね、まあクラウドファンディングとか、あと、Facebook 広告が得意っていうのをちょっと耳にするんですけど。
はい。
それで間違いないですかね。かなり大雑把ですけど。
なんか、クラウドファンディング確かにたくさんやったんですけど。
最近はやってないんですか？
最近は一回ちょっとやって、うんと思って、やっぱりすぐ諦めましたね。
あ、諦めた。
そうですね。
去年は何件ぐらいやったんですか？クラファンは。
あれ、何件かな、1件じゃないですか。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。なんかメーカーにやってくれって言われて、
うん。
やりましたけど、
うん。
なんか僕の中では、うまくいって、うまくいかない事例とか、
うん。
あと、クラファン中もですね。で、その後もうまくいく、うまくいかない事例みたいなのは結構溜まってて。
ほうほうほうほうほう。
そういう意味では、クラファンであまり見ず、うん、初動としてあまり伸びず、
うん、
そこを伸ばすかってなった時に、
うん、
まあ、広告の運用が下手だなって感じて、
どっちが？どっちが広告の運用？
幕開けのに。
あ、幕開けの方で？
あ、いわゆる Facebook っていうのは、内部のデータを扱える人がどうしても強い構造になるものです。それで任せてみた結果、
うん、
大した運用じゃないなと感じたので、もう依頼すること自体はやめてしまって。
ああ、なるほど、なるほど。
クラファンが終わってから、要は広告打って自分で手売りした方がいいなっていう感覚です。
ああ、なるほど、なるほど。
まあなんか、要は広告を打って、集客、うん、ここでポンと、
うん、
何も欲しくない人たちに対して売るっていうのは、
うん、
一回やってしまえば、
うん、
いわゆる、ボールの手数料とか、
うん、ま
あ、プラットフォームの手数料をどう考えるかっていうところを絶対、何らかの解釈をしていかなきゃいけなくて。
うん。
まあ、そういう意味で、まあ、Amazon とか楽天のレビューが高まるとか。
はい、はい、はい、はい、はい、そうですね。うん。
あると思うんですけど。じゃあ、ことマクってことに関して言えば、は
い、
ユーザーにとってもあまりメリットはないだろうっていうのが僕の判断ですね。
あー、なるほど。
まあ、自由度が増すと、判断基準も変わってくるみたいな。
うん、うん、うん。
これがクラファンの説明です。
何ですか？なんかもう一回。
これがクラファンの説明です。
クラファンの説明ね。あ、いや、で、大丈夫ですか？クラファンの説明。
そうです。
はいはいはいはい。ちょっとね、途切れ途切れになっちゃうんで、ちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、ちょっとリピートするかもしれないです。しみとみさん。
あ、全然全然。ちょっと間違えて
ね。はい。
これでちょっと良くなりますかね。
あ、大丈夫かな。はい。はい。
まあ、何かあれば言ってください。
はい、わかりました。はい。じゃあもう、そんなに今年はじゃあ、クラファンはやっていかないかな、みたいな感じですか？
一件。
うん。
うん。一件やった方がいいなっていう案件を抱えてて。
ああ、なるほど。
今まで、扱ってた商品の、
うん。
新しいバージョンがあって、
それは新しいバージョン。はいはい。改良版。
まあ、出してから、見てほしいと、うん、皆さんには。
はい、はいはいはい。
まあ、ちょっとチャレンジというか、どうなるかなっていうのがあるんで、まあ、話題性が欲しいですね、うん。
話題性がある商品。はいはいはい。
クラファンを使おうかなと。思ってますね。
なるほど。
まあ、クラファンというか、
うん、
キャンペーンを打つみたいな。
なるほど。それは、何月ぐらい予定してるんですか？
最速で5月ですかね。
ああ。やっぱそのぐらいかかっちゃうんですかね。
そうですね。結局、うまくいってしまえば、
うん、
巷で話題になるような、
うん。
だと思うので、
はいはいはいはい、はい。
をちゃんと設計するか、
うん、
まあ、ざっくりでいくかによっても違うんですけど、
はいはいはいはい。
商品としては丁寧にやりたいなっていうところが。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。で、そこで、まあ、リリースして、
はい、
その後、楽天、アマゾンみたいな感じで持ってくんですか、やっぱり。
どうしましょうね。
あ、どうしましょうね、なんですか。
いや、本当のクラファンで、
うん、
フィードバックが欲しかったりするんですよね。
あー、お客さんの声ってことですか？
はい、まあ、今、売ってるゴミ箱の、
うん、
バージョンアップ版みたいな感じなんです
ね。はいはいはいはいはい。
この機能をチューニングしてから出したいなっていうのもあるんです。
はいはいはいはいはい、はい。
だからそれも、今の時点では全然決めてなくて、
ほうほうほうほうほう。
まあ、最終サンプルの仕上がり次第で決めようという状態です、
ね。あー、そういうことですか。
はいはい。
あ、じゃあ、まあ、なんでしょう。最悪クラファン出さないかもしれないみたいな、そういうこともあり得るんですか？
あ、ありますね。
あー、なるほどね。
なんか、結局、クラファンで1000万っていう売り上げを立ってるとして、
うん、うん。
給料で200万払うわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
200万払うって考えると、じゃあ200万でキャンペーン打てないかって言ったら打てるんですよ
ね。なるほどね。
じゃあそれがもっと大きくなったら400万とか、
うんうんうん。
それを担保にして、
うん、うん。
どっかの PR 会社に組んでやってもらうっていうのも十分考えられますよね。
はいはいはいはいはい。
そういう流れで、じゃあ今までの利益から予算を割いて、そういうふうにやるとか、
はいはいはい。
っていうことが成立するのであれば、
なるほどね。なるほど。可能
性がありますね。
その予算の配分をどっちに回すかと。
そうですね。
うん。
この意見ではクラファンのその見える売り上げは意味がないと思ってる。
ああ、そういうことなんですね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、なんでしょう、その、クラファン使わ、例えばクラファン使わないでリリースするんであれば、
はい、はい。
あ、もういきなり Amazon 楽天みたいな感じなんですか？そうすると。で、広告、外部の広告集客するみたいな。
そうですね。
はいはいはい。
だいぶ打っちゃいますね。
はいはいはいはいはい。まあでもね、楽天でもね、しげともさんの売られてるあの商品結構ね、いつもランキング上位に食い込んでるんで。
そうですね。
うん。で、リストもね、だいぶあるでしょうから、そうすると。
そうですね。うん、最初はそこまでいかないかなと思ってたんですけど、なんか行きました。
はいはい、ああ、なるほどなるほど。あれね、かなり機能性があって面白い商品なんですけど、あそこまで行くとは思わなかったっていうことなんですけど、
はいはい。
でもそこまで上がっちゃったわけじゃないですか。
はいはい、はい。
行っちゃったわけじゃないですか。なんか要因っていうか、あったと思うんですけど、重富さんなりにちょっと、 分析するとどんな感じですかね。
これその、いわゆる仲間内の人たちと比較して気づいたのは、
うん。
ディスプレイ系の広告を当
てる、はいはいはい。
広告が合うんですよね。
ディスプレイ系の広告が合う、あの商品が。
全体的に僕のその売り方って合いやすいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
まあ、その、何かというと、何も考えてない時にサイト見てて、横に、うん、あ、その記事の間に入ってくる広告あるじゃないですか。
うん、ありますあります。
こういうその、何も考えてない人向けに見せる広告って、膨大なアクセスを集めることができるんですけど。
はいはいはいはい。
そこに出すと、基本的には、その合わない、ね、うん。特に単品売りとか。
はいはいはい。
合わないんですけど、それが合いやすいんですよね。例えば、2位の商品で、アクセス500だとしたら、
うん、うん。
うちが5000とか集めてるみたいな。
はいはいはいはい。
その差ですね。
売
り方とか見せ方とか。
見せ方ね。いわゆる、映えるんですね。
まあ、映えるんでしょうね。コンテンツなんかいいのかなっていうのは。
ああ。いや、確かにね、ゴミ箱のね、商品なんですけど、おしゃれですもんね、まず。
おしゃれ。
うん、ゴミ箱におしゃれっていう概念がそうそうないじゃないですか。
そうですね。
うん。だからそういう、視点っていうか、やっぱり、ね、まあ、センスなんでしょうけど、重富さんの、
うん。
うん。そういうことで、うまくいったんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。
うん、確かに、あと、ディスプレイで、おしゃれなのが出てくると、なんだこれって思ってクリックはしますよね。しやすくなりますよね。うん、ついついね。確かに。
めっちゃほどありますね、広告の。
うん。
PR、クリックですね。
はいはいはいはい。なるほど。
まあ、
今、はいはい。
そのゴミ箱の、その売り方とか、うん、外に沿っていく動きとかって、
うん、
他の商品でもやってて。
はいはいはいはい。
それで、そこの商品でも、まあ、あんまり買えない商品なんですけど。
う
ん、
はいはいはいはい。
それでも同じような流れを踏んで、
はいはいはい。
この1位の2倍とか3倍とか。
はいはいはい。
売れるような状態なので。
はいはいはいはい。
僕の売り方の特徴なんだなっていうふうに最近では認識してます
ね。ああ、なるほどね。なるほどね。広告、やっぱり広告はあれですか？重富さん得意なのは、Facebook なんですか？
いや、最近は、
うん。
僕が広告が得意、っていう感じじゃないなっていうのはすごく思ってて。
おうおうおう。とい、おっしゃいますと。
コンバージョンですね。
はいはいはいはい。
広告は、そもそも、うん、ご紹介いただいた方に全部任せてるっていうのがあるんですけど。
あ、重富さん売ってるわけじゃないんですか？
そうですね。最近はもう無理ですね。
ああ、外注してるってことですか？
あ、そうですね。
あ、なるほど。それはない、Facebook 広告も、Google も、みたいな感じなんですか？
あ、全部、話し合いながら設計して、
ああ、で、予算組みをして、みたいな。
そうですね。
ああ、はいはいはいはい。なるほど。
なんか、もっと大枠の設計をしなきゃいけなくて。
うん、うん、うん。
製品の価値って何だろうとか。
うん。
その製品が持ってるコンセプトを何にするとか。
うん、うん。
そういう、こう、なんかブランドマネージャーみたいな感じですかね。
ま
あ、結構肝だなと思ってて。
はいはいはいはいはい、はい。
広告当てた瞬間に、こう、
うん。
採算内に乗るのか乗らないのかって、この辺がしっかりできてるかできてないかっていうところがあって。
はいはいはいはい、はい。
一般内のコンテンツでは、
うん、うん。
改善するとか。チーム AI で改善するとかっていう切り口のコンテンツを出してるんですけど、
うん、
僕がここで言ってるのはそうではなくて、基礎ですね。土台の道路、うん。これは鹿島さんが出してるコンテンツのポジショニングとか、
はいはいはいはい、はい、
深く関係してるんですけど、
うん、
をしっかり整えて、完成 変えていく、その設計をしておく。
うん。
が、非常に重要だなと思ってて。
なるほど、なるほど。
これが僕のおそらく得意とすることで。
うん。
しっかり、その商品の設計とか、商品の設計とか、はいはい、すごく大事にしたいなと思ってますね。
なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあもう本当に、大枠をこう、まず見て、
はい、
うん、どこからこう手つけるかみたいな、初めて。で、広告は、まあ、広告の予算はこのぐらい。で、リリースする時期はこのぐらいみたいな感じで、だんだんやっていく感じなんですかね。
そうですね。
で、人はこの人に頼んでみたいな。
そうですね。
で、その近々やるっていうのがその5月のやつが直近である感じですか？さっき言われた。
そうですね。新しいものっていう意味ではそうです。
で、そしてリリースするじゃないですか、重富さん。で、その後の、その、まあ、いろいろ修正とかあると思うんですね。うまくいったときとか、うまくいかなかったときって、あると思うんですけど、はい、そういう修正、今までやった中で、何でしょう、こういうふうに修正して、軌道修正したとかって何かあります？例えばその、ゴミ箱で、ちょっと修正したとか。
これ、お客さん段階があると思ってて。
段階、はいはい。
まあ、その自動で開くゴミ箱なので、
はいはい。
ま
ず
自動で開くゴミ箱の中で比較検討してほしいと。でそういうお客さん、最初売ってたんです。
はいはいはい。
そういう LP 用意してて。
はいはいはい、はい。
そこから、まあ、大体そういうので一番になるんですね。
あ、一番でランキング1位になるってことですか？
そうですそうです。はいはい。点ランキングとかっていう形で出てこないパターンもあるんですけど、費用で1位とか、
はいはい、
そういうことと、その外のお客さんですね、より大きなお客さん、売ろうとして、次はゴミ箱を探してるお客さんに売ったんですね。すると、ある程度取れたので、ここはやっぱ外に出していこうっていうことで、
はいはいはいはい、はい。
何も考えてないお客さんに対して、テイク LP にしたんです、って言えば、探してるお客さんじゃないので、この広告を見た人に買い替えてほしいということですね。
はいはいはいはいはいはいはい。
で、この流れの中で、壁を越えられないってパターンがあるんです。
壁を越えられない。
次のお客さんに移行できない。
前
のお客さんの市場では一番だったんだけど、次のお客さん、より大きなお客さんですね。
はいはい。パイがちょっと大きくなるから。
そうです。壁が越えられない。
これ
は、多くの場合、LP のコンバージョンか、もしくは広告のコストが高すぎるっていう原因があるんですけど。
なるほど、なるほど。
もうどっちかを超えるためにガチャガチャやるって感じですかね。
原因を、まあ、仮説を立てて。
そうです、そうです。
LP のここが見てもらえてないんじゃないかとか。
そうです。
ここの説明がちょっと足りなかったんじゃないかとか。
そうですね。こういうことを、まあ、障害としてあるのであれば、クリアしてくることになります。
なるほど、なるほど。まあ、確かに LP 一回作って終わりじゃないですもんね。
そうですね。
明
確なその、理由があるので、LP の行動には。
はいはいはいはい。なるほどね。で、ね、あれ前、なんだっけな、ウェビナーでおっしゃってましたっけ、AB テストの、LP の AB テストをするとかって、重富さんじゃなかったっけ言ってたの。
やります、やります。
ですよね。はいはいはいはい。もうそれも細かくデータ取って。
そうですね。まあ、繰り返しのタスクで、改善を考えるみたいな。
はいはいはいはい。
があって。
はいはいはい。
あと改善を並べた中で、どれを次テストしようとか。まあ、その中で選んでテストしていって、そのページを変えるとか。そういうことをやりますね。
なるほどね。
もう息をするようにやってますね。
息をするように。
もう社内で仕組み作ってみたいな。
はいはいはいはいはいはい。ちなみにあのゴミ箱はどのぐらいその LP を作り直したんですか？何回ぐらい作り直したんですか？何回っていう言い方あるのかな？
まあ、細かい修正とかも含めると30回ぐらいやってんじゃん。
ああ、まあ行きますよね。
それこそもう1行、うん、テキスト変えるとかっていうこともありますし。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
こう言うとすごくキャッチーだけに聞こえるんですけど、
うんうんうん、
会社にとって大事な企業を変えて、っていうのは普通にあることですね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。ですよね。
うん、
もう昨日の売り上げどのぐらいだったから始まって朝。
はい。
みたいな。で、コンバージョンどのぐらいだったみたいな。
うん
なるほどね。あとあの、しげとみさんのね、そのウェビナーで、はい、すごく面白かったのは、レビューに返信するっていう。
ああ、あれですね。はい、
ねえ。あれ、すごく面白かったんですけど。
はい、はい。
まず、あれを思いついたのは何だった、何があれだったんですか？原因だった、原因っていうか、きっかけだったんですか？
あ、レビューに返信する。
うん。
まあ、ちょっと話の前段として、レビュー返信のことを僕はそもそもそんなに特別だとは思ってなくて。
ああ、なるほど。
まあ、あれウェビナーのコンテンツで、
うん、
サポート、まあ、コンテンツを出す側が自由に決めていいっていうの背景があるんですよね、あれは、ね。
うん。
なんで、誰にも何も頼まれてない状態で、
コンテン
ツをアップしたら何にするかっていうのが僕の中にあって、
うん、
その自分がやってることの中で被らないコンテンツ。
はいはいはい。
探して、あ、これ誰もやってないんでやっとこうっていうのになるんですね。
はいはいはいはいはい。
それでまあ、レビュー返信誰もやってないんで、これを話しましょうっていう感じで。
うんうんうんうんうん、
うん。もう、いわゆる、まあ、例えば、鹿島さんと話してて、
うん、
二人当たり前のようにやってることっていうのはあるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
それがあまりにも、例えば、そのコンテンツをやってくれって言われないから、出さないっていうものって、
うん、
な
ん
か、
うん、
そのうちの一つって感じですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
あ、そのレビュー返信って日々のこのルーティンのタスクの中で、これやった方がいいよね、やってるみたいな話で、
うん
うん
うん。
それで、やってって自分で消化してって結果、うん、ああいう状態にうちの会社って今なってますよ、みたいな感じです。
うん。
まあ中身はですね、あれは。
うん。
まあ、受注担当の方がいて、
はいはい、
この人がものすごい仕事ができるので。
言ってましたね。
はい。
まあ、うん。
その中で、こここうじゃない、こここうじゃないってアドバイスしてったら、勝手に、うん、あのぐらいのクオリティになった
っていう。ねえ、ねえ、物販ラジオね、聞いてる方でね、しげとみさんのウェビナー、まだ見てないっていう方がいらっしゃったらね、ぜひ見ていただきたいんですけど、かなりね、できる方だっていうことでね、うん、最初はなんか、しげとみさんが、マンツーマンで、指導したんでしょうけど、
はいはい、
うん。文章もね、ちょっと見させていただきましたけど、本当に、しげとみさんの、なんていうのかな、文章の流れっていうんですかね。ウェビナーでおっしゃった、はい。ちゃんとそれを守って、で、最後にちゃんと締めてるみたいなね。
あ、菊池さん、あれはですね。
うん。
そもそも僕はできませんっていうふうに最終的に
言って
しまう。
あ、そっか。
彼女が、僕に教えてもらったものを、
うん。
ただウェビナー。
そうなんですね。
はい。
ちょっとあれは、しげとみさんのノウハウじゃないんですね、じゃあ。
思惑だけ聞いて、最終的には、あなたの
意味
はついていけませんって伝えました
。いや、でもあのぐらいね、文章をきっちり書いていただけるって、本当優秀なね。
そうですね。
社員さんっていうかね、ですよね。スタッフさんで。
そうですね。ちょっとなんか、できるなと思って、引くタイミングとかやっぱありますもんね。
引くタイミング。
なんだろう、もうあまりにもできすぎて。
うん。
とかもう特に言うことありませんみたいな。ほっといたらここまで行くとかってやっぱあります？
ああ、まあ、ありますよね。結構考える人はね、最初からいろいろ考えてやってくれるんで。
ですね、本当に。
うん。で、逆に提案くれるんでね、そういう人は。
どうでしょうか、社長って言われてもなんか。
うん。
ここまで、まあ、正直こっちはできないから、もうこれでいいよって言うしかないみたいな。
いやでもね、そうやって自分の考えを持ってやってくれたらすごい楽ですよね、こっちはね。
うん、そうですね。
うん、
まずね、
うん。
なんかね、あのマスタープログラムの、はい、何やってますかっていう質問コンテンツですね。それを萩原さんが知ってて、受注担当の人のケアをするっていうのは、
はいはいはい、
やっぱり。持ちつ持たれつみたいな、
うんうん
うん、そういう部分がこうしっかりもう EC の通販の状態になって、
うんうんう
ん、その人たちがその社内で改善案を販売の改善案ですね、うん、まとめるとやっぱりその商売としては盛り上がる。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。